トリエ慶応調布のみんなの文化祭についてレポートしてくれます。では早速伝えてもらいましょう。たけしくん。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まゆみさん、はい、今日はですね、ご紹介いただいておりますけれども、トリエの方に来ておりましてですね、
はい、
みんなの文化祭のレポートをこれからするんですけれども、まゆみさんの方が僕よりご存知だと思うんですけれども、このトリエ慶応調布市館、今鉄道と呼ばれているこちらはですね、パブリックスペースになるんですけれども、もうここは昔はね、電車が通ってたんですよね、本当は。
そうなんですよね、本当。
2012年に、調布駅周辺が地下化されていって、7年ぐらいですか。
はい、
だからこの辺りは、もともとは、電車が通っていて、線路跡地を活用したあくまでスペースで、一部には本物の鉄道のレールとかも当てはめられてるんだそうで、もう今日は休日などでですね、たくさんの方々が出入りしていらっしゃいます。そして何といってももう秋晴れで雲もほとんどなくてですね、本当に最高のイベント日和になってます。
はい、
外の気温が 19.8 度で湿度が 49% で、本当になんかだんだん冬も近づいてきてます。さて今日はですね、このみんなの文化祭のですね、主催の団体になります NPO 法人自立への架け橋 D パワーの津賀優子さんとですね、このイベントの協力としてですね、参加されていらっしゃいます NPO 法人ハグフォーホールの村上彩さんにそれぞれお話を伺っていこうと思います。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ちょっとライブの音も聞こえてるかもしれないんですけども、あちらの今ギター一本で歌われてるお兄さんがいらっしゃいますけど、はい、あちらの方のご紹介簡単にされていいですか。
はい、はい、NPO 法人ハコフォールの理事でもあるシンガーソングライターの山川貴博のステージになります。で、今日は1時からと2時半からの2回ステージをさせていただく予定になってます。
では、改めてですね、みんなの文化祭、一応正式タイトル的には、今回が第2回目ということなんですけれども、第1回目も調布で行われてたんですか。
第1回目の方は八王子の方で、はい、開催しました。ちょうどこの秋ぐらいで、はい。
今回どうして調布の方に選ばれたんですか、開催を。
私がね、児童養護施設で実際に育てまして、それが調布市なんですよ。はい、でそういったところで、私どうしてもその調布市で子育て密着イベントというのを開催したくて、はい、そして調布市で開催することができました。
このみんなの文化祭、ざっくり概要とかテーマなどもありましたらお伺いしたいんですけれども、
は
い、
みんなの文化祭は地域密着型子育てイベントということで、子どもから大人までもちろん楽しんでいただけるっていうのが一つのことと、あとは私の目的としては児童養護施設ってこんなところっていうのを楽しみながらみんなに知ってもらいたい。やっぱりほら小学校といえば興味があってもなくても誰でも知ってるじゃない、ね、だけど児童養護施設ってほぼほぼみんな知らないでしょ。
なんとなく名前とかあるんだよなっていう程度ですか。
イメージでしかないじゃない。だからそうやって誰でも興味があってもなくても誰でも知っているっていう世界を作っていきたいなと思って、うん、それで楽しくできるようなイベントを開催してます。
今日はこのまた3時までなんですね、開催が、
はい、
もしちょっとプログラムなど、はい、この後ありましたらご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。今ちょうどね、この1時から山川貴博ライブお届けしてるんですけれども、この後2時からサンバのステージを、はい、楽しんでいただいて、その後ラストがまた2時半から山川貴博ライブでフィナーレを迎えようと思っています。はい、
あとワークショップもいくつか開催されてるんですけれども、はい、村上さん、ちょっとワークショップの方のご案内もよろしいですか。
はい、ありがとうございます。ワークショップですね、ハグフォールとしては、ハーバリウムという、オイルの中に植物を入れてキラキラ光るような素敵な瓶詰めのものとですね、あと、ガキ作りのワークショップをさせていただいていて、小さいお子さんから大人まで皆さん楽しんでいただけるようなものを開催しています。他にもいくつかワークショップありますけれども、そちらは菅さんの方からちょっと
ご紹介。改めてお願いします。
ありがとうございます。ワークショップで、ね、今日本当いっぱいあるんですよ。アクセサリーでしょ。それからあとアロマハンドオイル。それから筆文字アート。 そう、それからね、あと子供の考える力を育てるっていうね、ノートを出版されてる女性の方がいるんですけど、その方がね、あのワークショップを開催されていたりとか、なんだっけな、そう、なんか幅広く、はい、やってます。で、あと今日は、子供たちがママと子供と、そして地球を守る石鹸の販売をしてますので、ぜひね、遊びに来てもらって、うん、様子を見てもらいたいです。はい、
まあ、こう明るく楽しいワークショップで、あの文化祭だなって、イベントの雰囲気がなんとなく分かってきたんですけれども、はい、ちょっと改めてその B パワーさん、NPO のご案内もちょっとよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。大丈夫ですよ。はい、NPO 法人自立への架け橋 B パワーでは、あのこの地域密着型子育てイベントの企画運営とともに、毎月児童養護施設の方で子どもたちの、いろいろな講座とかワークショップとかを開催しながら、子どもたちの生き方チャンネルを増殖していく、という増やしていくっていうのをかあのやっています。
はい、生き方チャンネルっていうのは、なんかこう将来の選択とかそういった感じですか。
そうですね、やっぱり児童養護施設ってどうしても閉鎖的じゃないですか。なかなか外部の人との大きな交流っていうのは取るのがどうしても難しい、あの虐待9割8割の状態なので、なかなかそういう機会もないので、どれだけ、ね、こんな生き方もあるんだ、ね、こんな仕事もあるんだっていうのを体験して体感することができたら、あ、こんなこともできる、あんなこともできるんじゃっていうのを思ってもらえるんじゃないかなと思って、はい、開催してます。
では村上さんの、ハグフォーオールの説明もお願いします。
はい、ハグフォーオールは、すべての子どもに安心できる居場所と生きる力をというコンセプトで、活動している NPO で、今は八王子の方にある児童養護施設の学習支援と進路支援、それからワークショップなどの体験支援などをしながら、まあ、子どもたちの生きる力を伸ばしていくというふうな試みをしています。で、今は支援しているのが八王子の方の一つの施設なんですけれども、これからだんだんに支援する施設を増やしていったりとか、関わっていく方を増やしていきたいなというふうに思っています。
村上さんは今 NPO だけなんです、他にもお仕事されてるんですか。
そうですね、普段は教育系の企業で普通にサラリーマンとして仕事をしているんですけれども、平日の夜ですとか土日の時間を使って、この NPO の活動をさせていただいています。
菅さんも何か他にお仕事とかされてるんですか。
はい、私はシンガーで ラジオパーソナリティです。はい、
じゃあ先輩、僕の先輩に当たるわけ
です。とんでもないです、とんでもございません。はい、先輩で呼ばせてください。
なんかこれやりとり、なんか随分声が通るなと思ってたんですけど、
本当声がでかいですね。
今日はあくまでこの後サンバで踊る予定はあるんですか。
サンバの女王アミはですね、一緒に私とライブハウスでずっともう27年歌ってるんですけれども、その中で、サンバダンサーアミとしてですね、いろいろなサンバカーニバルですとかコンサートとか出演してるので、私はもちろん踊りませんよ。はい、たっぷり本物のサンバの衣装で楽しめるステージになってます。はい、
2人ともどうしてこう NPO や立ち上げようかなってそう思われたとか、はい、なんかもしあれば最後に伺ってもよろしいですか。
はい、私はですね、実際に私が、児童養護施設で育ってきたっていうのがあって、ちょっとね、ある、児童養護施設で一緒に育ってた、方の、ある事件があって、私に何かできることあるのかなって思いながら、まさか自分がこんな育ったとか言うことも一生言わないでいるつもりだったんで、実際にこうやって言うことによって子どもたちと関わっていくことで、あ、なんか私自身がね、すごい楽しいんですよ。だからね、ボランティアしてるっていう感覚もないし、なんか子どものために何かしてあげるっていうのも1ミクロも思ってないですね。なんかね、とにかく自分が楽しくて楽しませてもらってるっていう感じだから、このイベントを開催するのもやっぱり私はそのゼロから何かを生み出すっていう体験をしてもらいたい。やっぱりこのイベントを作るにあたって、なぜ私がやりたいと思ったイベントが叶えられて開催できて、どんな人が関わってくれて、どんな場所との出会いがあって、そしてどんなお金の流れがあるのかっていう、このゼロから生み出すことができるっていう、これは一人じゃできない。だから今日、ね、こうやってハグホールのあやちゃんに協力してもらったりとか、ね、清水さんに来ていただいたりとかも、今日来ていただいている皆さんのおかげでこれができてるわけじゃないですか。だからやりたいっていうことがあったら、必ずその自分が思いを伝えて、言葉にして伝えていくこと、これが表現力になるから、そうやって叶えていく、人を巻き込んで叶えていく。だから自分を自分で幸せにする力と、他力、他人に頼る力、 このミックスが自立なんで、こういうことを私は子どもたちに見せ続けていきたいから、イベントをやっぱりどんどんいろんな人と出会って、うん、みんなで作っていきたいなって思ってます。
中見さん、NPO を立ち上げられた時は何かあったんですか？
そうですね、私はまあずっと子どもたちに関わることで、まあ、子どもたちを幸せに、子どもたちが幸せになるために何かできればなということをずっと思っていて、ね、まあずっと子どもの貧困の問題とか児童養護施設の問題って全然知らなかったんですけれども、それをまあたまたま知るきっかけがあったときに、まあ、より私たちが社会に出ている大人として、もっと児童養護施設の子どもたちとしっかり関わってもいっていいんじゃないかなと、ね、そういうふうにして知っていくことで、まあ、今結構分断されているそういう児童養護施設の子どもたちと世の中の人たちっていうのをもっとつなぐことができないかなということを思って今活動をしています。
では改めてですね、こちらイベントの詳細です。今日11月4日、祝日のですね、11時から始まってまして、この後午後3時まで開催しています。参加に関しましては料金無料となっていますが、一部のワークショップがちょっと100円ほどかかるということになっておりますので、ご了承ください。場所はですね、トリエ京王調布市区間前にあります鉄道、こちらパブリックスペースの鉄道になります。でお問い合わせですけれども、電話番号 090-3090-0368 番、090-3090-0368番です。この後3時までやってますので、ぜひお越しください。あと他にもイベントが12月にあるということ で、 もしよければそちらも最後に、
はい、そちらは12月8日なんですけれども、はい、毎年こちらも NPO のこちらで開催しています、みんなの文化祭じゃなくてみんなの音楽祭、クリスマスパーティーということで、またこちらも子供から大人までサンバステージですとか、まあ、ちょっとまた山川貴博さんにも狙いをやってもらいたいなと思ってるんですけれども、音楽を楽しみながら児童養護施設を知ってもらって、そして、子どもと大人がつながっていく、うん、っていうね、はい、コンセプトでお届けしたいと思います。
これは先ほど紹介したお問い合わせの電話番号、先ほどお問い合わせいただくか、はい、あと何かホームページなどもあります？
菅優子で検索していただくと、はい、出てきますので、はい、お願いいたします。
菅優子さんの菅は草冠に、優しいに子供の子で、はい、菅優子さんでいらっしゃいますので、ぜひともご検索ください。まゆみさん、
はい、
というわけでですね、今日は、みんなの文化祭からですねお届けしているんですけれども、本当にですね、たくさんの子どもさんと親子連れの方々がワークショップ参加されたりとか、あと先ほど書物のワークショップもあるとご紹介したんですけれども、今男性の方がお一人で参加されていらっしゃったり、あとワークショップはですね、予約とかもなくて、比較的に当日来ていただいてもですね、すぐご案内できるようですのでですね、今日はせっかくの祝日で、本当に気候もいいのでね、このパブリックスペースは外にありますので、ぜひとも足を運んでいただきたいと思います。というわけで今日はですね、みんなの文化祭について、代表の菅優子さんと村上彩さんにそれぞれお話し伺いました。今日ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、お忙しい中、菅さん、村上さん、お話ありがとうございました。この後ステージでは2時からサンバ、そして2時30分からは山川貴博のライブが行われるということです。3時までです。子どもたちの生活チャンネル増やしに行ってみてはいかがでしょうか。明日は岡本レポーターがケーキ屋さんモンテミニョンさんからお送りする予定です。